中山陽平のノンスペシャリストのためのウェブマーケティングラジオ。このポッドキャストではマーケティング専門職ではないけれども、ウェブマーケティングやウェブ戦略について知りたいという方に向けて、注目すべきトピックスや情報をお伝えしています。ウェブマーケ全般のコンサルからサイト作成、また企業のウェブ活用力を強化する教育・研修サービスを提供するラウンドナップコンサルティングが、450社40業種のコンサル実績をもとにお送りしています。
皆さんこんにちは、ラウンドナップコンサルティングの中山です。それでは今回もノンスペシャリストのためのウェブマーケティングラジオを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければ幸いです。なんかですね、今年は雪が早かったですね。ということで、1日で解けましたけれども、急激に気温も下がったので、体調を崩しやすい時期かと思います。お風邪などをひかないようにですね、皆さん、お体にご自愛いただければと思います。はい、では今回のテーマ、なんですけれども、成功事例の中で金額が出た時は要注意という、お話をさせていただこうかなと思います。特にこれは、ウェブマーケティングのパートナーですね、を探そうとしている企業の方には、ここのところをぜひ押さえていただければと思います。一体、じゃあどこに自分たちがお願いしようかなって思うときに、成功事例ってとっても、参考にすると思うんですね。で、成功事例に関してはそれをちゃんと注意した方がいいよっていうことは、このポッドキャスト、過去のポッドキャストの中でも様々な切り口で、書かせていただきました。もともとお客様の声とか事例というものはキラーコンテンツと呼ばれるたんですね。で、キラーコンテンツと呼ばれる、もしかしたら元祖なのかなというふうに思います。昔からお客様の声、それからその事例ですね、これを集めれば、下手したらどんなものでも売れると言われた時代もありました。なので、このウェブマーケティングの前のですね、DM とかを中心としたダイレクトマーケティングとかでも、その事例ですね、お客様の声ですね、というものはもともとすごく活用されていました。皆さんももしかしたら見たことがあるかもしれませんが、こう変な雑誌のですね、裏表紙とか、裏にはよく私はこういうふうにやってお金を稼ぎましたとか、この水晶を買ったらですね、彼女ができましたみたいなお話ってたくさん書いてあったと思うんですね。で、そういったものもその走りというか、一部だったりします。というふうに皆さんどうしてもやはり他人がどう成功したのかとか、そこを使うことによって自分たちも成功できるのかっていうことを考えるために、事例というものは非常に見ると思います。で、その中で、ただそれはですね、その作っている側も分かって作っているわけで、事例というものはいろんな人に効果があるということで、必死になって事例を集めたり、もちろんその事例に乗るように成功するために頑張るという、良いサイクルを作っている会社さんもあるわけです。ただその中でですね、やっぱりさ、その成功事例というものが本当にそのウェブの制作会社であったり、ウェブのコンサルティング会社であったり、広告代理店であったり、サービスのやツールの提供会社というものが提供して、のその力とかノウハウによるものなのかっていうのは、十分に吟味しなければなりません。はい、で、これは過去にものポッドキャストをぜひ、聞いていただければと思うんですけども、ほっといても成功する人ってのはいるんですね。別にその会社でなくても、そのツールでなくても、多分何しなくてもこの人はうまくいっただろうっていう人は言いますと。で、そういう人が、あるツールを使って成功しましたっていう時に、あたかもですね、うちのツールを使ったからこの人は成功したんだよみたいな見せ方をする企業さんってあるんですね。で、これは、一番信用できない例だと思いますと。で、ただこれがじゃあその人がそういう力を秘めている人なのかどうかっていうのはなかなかわからないので、実際判断するの結構難しいなと思うんですけども、なんとなくこう自分でこうホームページを見ていて、その成功した方のホームページを見ていて、これは相当なんか自分たちがやってることとは違う、かなりパワフルだなとか、そういうふうにちょっとこれ真似できないなと思ったらですね、その人の力が強い可能性が高いですね。はい、なんだか大したことをしているように見えないんだけれども、どうも結果が上がっているようだぞみたいな場合は、そのサービスとかツールによるサポートが大きい可能性があります。はい、 このあたりはもう使ってる人に実際になんかもう電話してですねどうですかって聞いちゃったりすると意外と分かったりしますね、はい、あこれは人間力でこれもともと売れちゃってる人なんだなっていう方は話すとですねあなんとなく分かります、あそういう人なんだなっていうふうに分かります。でということでその成功事例って一番ですね精査しなければならないものではあるんですね。で加えてそこに金額というものが入ってくると非常に人間は引きずられます。その情報に特に実際にあまりビジネスを今やってきていない方っていうのはですねその金額に対する感覚がビジネス上のその売上金額っていうものに対する感覚がおそらくあまり培われていないと思います。例えば2億円売れました、3億円売れましたっていうとこれ個人レベルで考えるとですね相当のもん売ったなっていうイメージになると思うんですね。2億3億それ宝くじの一等賞レベルじゃないって思うと思うんですけど、でも企業によっては1億2億売り上げが上がるなんていうのはですねその中の利益率っていうのは本当にその5%とか10%だったりとかですねしたりするとただ単に左から右にお金が流れているだけで実際にそれがじゃあどのぐらい大したものかって言ったら別に普通だよねっていう場合が多かったりするわけですね。でまたじゃあもうちょっと身近にいや50万100万150万って言っても、それをじゃあ自分が支払うみたいな感覚で見てしまうと高いものが売れたんだなすごいなって思うかもしれないんですけども、それをなりわいとしている会社さんからすれば単価が50万とか100万の商品を普通に売ってる会社さんなんていっぱいあるんですね。でそれはその例えば10年に1回しか使わないようなものとか一部の人にしか使えないものであればそのぐらいの価格をつけるがつくものってたくさんあるわけですっていうふうにお金とか単価に対する考え方を、自然と自分の生活みたいなものに結びつけて考えてしまうと成功事例で高額な、成功事例が出てきた時にすごくびっくりしちゃうわけなんです。このツール使ったらこんなに儲かるのみたいなふうに思っちゃうんですね。また特に氷なんかで、一つ一つの扱いの一つ一つの、売上利益が、低い商品を扱っているような方が全然もっと額の大きい製造業とか、住宅とかそれから、そういった業種ですねの例を見てなんか300万とか何千万とかっていうものを見ると麻痺しちゃうことが多いです。これすごい怖いですね。例えばホームページを作りました、300万のものが、1ヶ月目で問い合わせ来て売れましたっていうと本当300万すごい、何ヶ月分だろううちの売り上げのみたいに考えてしまいがちなんですけども、でも実はですね普通にその会社はファックスとか電話で毎月何件もそれぐらいの案件を取っていたりするわけなんですね。その中の一つの問い合わせとかそういったものが、偶然ウェブから来たと。今やっぱり会社名とかで検索してウェブから問い合わせする人もいますから、ましてや営業時間外の夜だったりしたらもう問い合わせフォームしか空いてません。でそういう時にとりあえずあの問い合わせフォームからスマートフォンで送っちゃおうなんて人も多いですから、そういうの人って例えばウェブサイトなかったらですね多分普通に翌日電話してくるんですね。で電話でコンバージョンしていた、で同じ金額の売り上げが上がっていた、多分そんなこともですねよくあります。で、あとホームページを作りました、ホームページ上から24時間問い合わせをすることができますという環境になったので、それが若干早まってですねフォームからの問い合わせがその出発点になった、それだけだったりする。でもそれを、制作会社の方はですね、ホームページを作ったら1000万の商品が売れました、1億円の商品が売れました、問い合わせが来て制約しましたみたいに書いちゃうんですね。でも実際それはじゃあその業者に確認してみると、別になくても受注したんじゃないみたいなケースなことが結構あります、はい、なのでその一つ一つの金額っていうものを本当にちゃんと考えなきゃいけない。でこういうふうに謝らない、間違わないための一番いい方法というのは、その見ている業種の中でどれぐらいの金額が動くものなのかっていうお金に対する感覚っていうのをその事例の中の業種に自分の中が合わせられるかどうかです、はい、 だからその成功事例一つ見るときには、事例の裏にある業界の状況とか、今その業界がこう縮小しているのか拡大しているのかとか、そういった状況を自分で調べながら見ないとダメです。はい、そういうふうに自分で検証しながら見ないと、事例っていうのはだいたいいいように、騙されるって言ったらちょっと失礼ですけれども、まあその相手に都合のいいような形になってしまいます。必ず検証するようにしてください。それはもう実際にそのお客さんに確認してもいいですし、知り合いでそういう業界の人がいれば、こういう事例ってどうなんっていうふうに聞いてみてですね、まあこういうこれはすごいねという人がまあいっぱいいればですね、それは多分すごいと思うんですけども、まあでもこういう金額1回で動くからねとか、電話とかでこういうふうにしてすぐ売れちゃったりすることもあるからね、まあホームページだから、ホームページも便利だけれども、そうねみたいな感じだったとしたら、それは実はそんなにすごいことじゃないかもしれないっていうのがあります。はい、なので、事例を中心に探すっていうこと自体は悪くないんですけれども、まずそもそも事例というのは検証して、その上で参考にしなければならないということが一つ。そして特に金額が出てきた時には、自分の中の金銭感覚と無意識に合わせない、その業界の中の金銭感覚というものに合わせて判断するっていうことを必ず行う。ここをぜひやってみてください。そうすると、その事例というものの本当の価値というものが分かるようになってきます。もちろん事例というものはそれ以外にも様々な観点で、検証しなければならないんですけれども、今回はそこの部分は省きます。過去に何度も結構成功事例に関しては気をつけてねっていう、内容をお送りしていますので、バックナンバーの方を見ていただければと思いますが、今回は金額の部分、本当にですね、人間びっくりしちゃいます。でまたその特にですね、選定なんかいいところはないって頼まれて、普段営業とかやっていないような、ね、方々が見てしまうと、現場でどういう金額のお金が動いているのか分からないので勘違いしがちです。ぜひ、金銭感覚を合わせるっていうのは常に行うことをお勧めします。でこれは制作する会社さんも同じですよね。はい、お客さんがこんぐらい売れましたって言った時に、すごいってなっちゃったりするんですけども、業界のことを知ってる人から見たらそれはそうだよみたいな話になったりすることありますね。はい、私も昔はよく、またこれどんぐらい売り上げあるんですかって言われたら、30億とか言われてですね、これ本当にすごい会社だなと思ったら、まあ、業界研究してみると、左から右にそんなにお金がただ流れているだけで、自分の会社に残る金額はその中の本当に一部でみたいな感じになっていて、まあそういうかそういう状況の中、なんか奥でびっくりしてちょっとなんか恥ずかしかったなみたいなふうに思った時期もありました。はい、まあお金は所詮本当相対的に価値が決まるものなので、あまり、その金額自体を見て一喜一憂することはやめた方がいいですし、また金額を変にアピールしているような成功事例の見せ方をしているところっていうのは、あまりなんか意図的にそういうことをしてるんですから、あまり好ましくないかなというふうに個人的には思います。はい、ということで今回のポッドキャストはですね、成功事例のについての注意点ですね、とそれから、金額が出てきた時には特に注意しましょうっていう話題をお送りさせていただきました。まあ、なかなかですね、今結構ウェブの制作会社さんでもインテグレーションを行うようなそのマーケティングとか広告代理店の方というか広告代理店も小さいところは消えてしまったりとか、それから、新しいところが生まれたり、激安数業者が現れたり、なんかすごい高い業者が現れたり、よく知らないところが現れたりとですね、まだまだカオスです。はい、その中でどこに頼んだらいいかってよくわからないと思うんですけれども、必ずですね、皆さんに合った業者さんっていうのはいるはずです。これは根拠はありません、ありませんけれども、探して、ここがいいねっていうですね会社さんが見つからないってことはですね、私の経験上、ほとんどないです。もちろん時間はかかります。ただ自社のウェブというものをうまく回すという時に、そのパートナー探しってものすごく大事で、自分たちが安心して任せられる、そして役割分担をできるような、そしてウェブ以外の部分でもきちんと気づきを与えてくれるような、 よく言えばですね、本当に経営とかそういうところまで少しでも踏み込んでくれるようなところがあると、ものすごくですね、皆さんは楽になります。しかもノウハウが手に入ります。そして、将来的に成果も手に入ります。そういった企業さんって必ずいます。はい。なので、探すということ自体も価値があるということで、今の事例も含めてですね、常に、いいところはないかなっていうふうにアンテナを伸ばし続けることなんかは行っていただいた方がいいんじゃないでしょうか。はい、私も常にパートナーさんとかここと組んだらお役に立てるんじゃないかなっていうところは、探していますね。はい、ということで、今回のポッドキャスト以上に、でございます。はい、今特にお知らせとしてはですね、年内だいぶ忙しくなってきてしまったのですが、チャットワークのコンサル枠はまだいくつか空きがあります。そうですね、対面とか電話がだいぶ苦しいんですけども、やっぱりいろいろやっているとですね、一番効率いいのはオンラインですね。私自身もどっからでも回答ができますし、夜でも回答できますし、なんかいい事例があったらその場ですぐシェアしたりとか、それから、皆さんもいつでもどっからでも書ける、帰りがけに思いついたこともパッと書いて質問できる、こういうのってそのね、スマートフォンとか使えば簡単にできますし、とっても素敵なことだと思うんですね。メールとかだとなんかメール打つってちょっとね、気構えちゃうじゃないですか。それから、メールを過去の分追うとか、他の人とシェアをするっていうのもすごい大変なんですけども、チャットワークとか、あとうちの場合はサイボーズを使ってますね。サイボーズライブなんかを使うと、その中にメンバーを一人加えるだけで過去のやりとりとかを全部見てもらうことができますから、とても、便利ですね。でうちの場合、そのチャットルームとかを勝手に消すこともないですし、よほどのそういうご要望がない限りはちゃんと残しておきますんで、皆さんの、将来的なその何ですかね、ノウハウの、たまり場にもなります。なので、ぜひともこのオンラインコンサルっていうもの、いろんなところがだいぶ始めてきてはいるんですけども、多分始めたのがうち相当早いんじゃないかなと思いますので、いろんなノウハウもあるんで、またそういうのを提供したいという方もよろしければ、一声おかけいただければと思います。はい。はい、ちょっと、最後のお話が長くなりましたが、今回は以上になります。引き続き、皆さん、ぜひレビューとか書いていただければ嬉しいです。ランドナップコンサルティング代表取締役の中山がお送りいたしました。また次回もよろしくお願いいたします。
今回のポッドキャストはいかがでしたでしょうか。ご質問はいつでもフォームからお送りください。お待ちしております。